7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。Selamat malam, konbanwa, kocirawa Indonesia no kue desu. Tokono zonto Jakarta kara nihongo hosou wo okure tashimasu. 12月2日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
大統領は第16経済政策パッケージから負の投資リストを削除するについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は第16経済政策パッケージから負の投資リストの草案を削除すると確認しました。これは11月28日に中央ジャワ州のソロで開催された2018年商工会議所の国家リーダーシップ会議の開会式に出席した時にジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドド大統領はもし政策が中小企業を圧迫するようなら政府が発行する第16経済政策パッケージの草案から負の投資リストをすぐに解除することを躊躇しないと語りました。以前に経済調整省を通じて政府が近い将来に第16経済政策パッケージを発行する計画を発表しました。第16経済政策パッケージは現在の世界経済の不確実性に惑わされないようにインドネシア経済を守るための3つの政策を含んでいます。これらの3つの政策はすなわち法人証取材や弁財給付を減らすための施設を拡張すること、税制優遇装置を提供して潜在管理を強化することです。それでは次のニュースです。大統領は中小企業の輸出拡大に対する商工会議所の支援を期待するについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は商工会議所に対しインドネシアの中小企業の製品の新たな輸出機会を模索するよう奨励しました。これは11月25日水曜日に中央ジャワ州のソロで2018年商工会議所の国家リーダーシップ会議の閉会式に出席した時ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領はインドネシア製品の輸出を促進する努力はインドネシアのマイクロ経済の発展を促進するために不可欠な要素だと語りました。大統領によると輸出活動は健全な国の経済を構築し貿易収支と経営収支を維持する上で大きく貢献をしているということです。ジョコ・ウィドド大統領は商工会議所が 製品の輸出活動を行う際の中小企業の質の向上を促進することを期待しました。これは中小企業界の輸出活動を引き続き奨励することによって行うことができます。大統領はインドネシアにおける中小企業の輸出頻度がより増えることで、中小企業経営者の専門知識と知識がさらに高まり、国際市場と競争することができることを望んでいます。それでは次のニュースです。産業省、サウジアラビアはインドネシアをビジネスパートナーとする予定についてお伝えします。サウジアラビアはインドネシアをビジネスパートナーとして考えられています。産業省の国家輸出開発局のアルリンダ局長は、木曜日にジダでサルマン王国の訪問以外にも、貿易有限行使のため、モハメッド・バワジル、または MBT という名前のサウジアラビアの会社が行う投資計画と事業開発によっても示されると語りました。彼らはインドネシアをより開放的にし、そのルールをサウジアラビアのビジネスマンによってより簡単にしたいと考えています。アルリンダ局長によると、それはサウジアラビアがインドネシアをビジネスパートナーとする予定で示されているということであります。アルリンダ局長は2つのプリマルタ賞を獲得したサウジアラビアの企業はインドネシアの食品及び飲料製品の忠実な改定であると評価しました。アルリンダ局長はまた、MBT は近い将来インドネシアでの事業を拡大すると述べました。彼らは魚の缶詰や観光などいくつかのセクターをターゲットにしました。このため産業省は MBT とのビジネス経済連携がより緊密になるように支援を提供します。それでは最後のニュースです。フランス大臣はインドネシアの経済回復力を称賛するについてお伝えします。欧州とフランス外務省ジャン・バプティス・レモイン大臣は、適切な政策とますます魅力的な投資環境によって支持されているインドネシアの経済回復力を称賛しました。レモイン大臣は、木曜日の夜、ジャカルタの記者会見で危機に対処することが証明されたインドネシア経済の回復力と投資を歓迎するために実施された経済改革に感銘を受けました。インドネシアの投資環境の改善は、合成ゴム工場に4億3500万ドルを投資したフランスが歓迎しました。西ジャワ州のチェルゴンにある工場は、ミシュランとチャンドラアスリペトロケミカル社の合弁事業です。年間12万トンの生産能力で、SRI 社の製品は国内のすべてのタイヤ製造材料を保管しました。この工場の最初の生産は約2億5000万アメリカドルの価値で輸出されます。彼は、インドネシアで活動する企業への投資は、インドネシアが近隣諸国、特に ASEAN 市場向けに製品を輸出するのを支援するフランスの取り組みの一形態だと説明しました。インドネシアは人材の質と民主主義の安定を維持することによって 良好な投資環境を維持し続けることが期待されています。これで週間展望を終わります。イさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は4世代インドネシアを実現するために高等教育の質の向上するについてお伝えします。ジョクジャカルタのガジャマダ大学の工学部で拡張現実感とバーチャルリアリティの備えた高度なシミュレーション技術研究所が2018年11月28日水曜日に発足しました。この研究所はインドネシア大学とバンドン工科大学に以前に参加したインドネシアの3つの大きな大学の研究所にクラウド技術を介して接続できます。拡張現実感は2次元または3次元の仮想オブジェクトを実際の3次元環境に統合してリアリタイムで仮想オブジェクトを盗撮する技術です。一方、バーチャルリアリティはユーザーまたはコンピューターによってシミュレートされるサイバースペースの環境とユーザーが対話できるようにする技術であり、ユーザーはその環境にいると感じる技術です。この近代的な研究所の発足は第4世代技術の時代に直面しているインドネシアの努力とは切り離せません。研究所を通じて3つの大学、インドネシア大学、ガジャマダ大学、バンドン工科大学はインドネシアの将来のエンジニア、特に第4世代産業技術の分野での知識の開発により緊密に協力することができます。第4世代産業の用語は最近インドネシアの人々にますます掛け組がかまっています。実際、ジョコウィドド大統領は4月にメイキングインドネシア 4.0 を第4世代産業のロードマップとして発足させ、国内製造業の付加価値を高め、グローバルに競争できるようにします。第4世代産業革命は人的資源の向上に密接に関連しています。第4世代産業革命に直面して高等教育セクターは国家の経済を支え、国家の競争力を高める上で重要な役割を果たします。大学は高等教育の質を向上し続き、質の高い卒業生を生産することが期待されています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はアラブ小長国連邦の設立のことから始めます。アラブ首長国連邦は1971年12月2日に何人かの首長が支配する分離された地域が統一を決意した時に設立されました。当初、アラブ首長国連邦はアブダビ、ドバイ、アルクワイン、シャルジャ、フジャイラとアジュマンの6つの首長国の連合でした。ラース・アルハイマ首長国が1年後に追加されました。アラブ首長国連邦の人口は930万人です。先住民の大部分は ペルシアの末裔です。次は国際同齢廃止の日についてです。毎年12月2日に世界中のさまざまな活動家グループが人身売買と人間搾取を撲滅する現実的行動として国際同齢廃止の日を祝います。第1回世界同齢廃止の日は国連総会が提唱しユネスコによって採択された1986年に開催されました。同齢制度廃止の記念日制定の焦点は世界中の現代の同齢制の撲滅という意味を強調することでした。この現代における同齢制度と人間搾取の形態は完全に失われていなければなりません。最後は1988年12月2日にベナゼル・ブットがパキスタン首相に就任したことについてです。ベナゼル・ブットはポスト植民地時代のイスラム小国初の女性首相となりました。しかし20ヶ月後ベナゼル・ブットは軍に支持されたパキスタン大統領によって打倒されました。ベナゼルは2007年12月27日に州を攻撃されて殺害され、続いて殺人犯を爆弾を爆発させ自殺しました。この殺害が起きたのは彼女が2008年初めの選挙キャンペーンのためにラワルピンディのリクワナショナルバグを出発したばかりの時でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は環境林業省は482社にデータを回復することを要請したことについてです。環境林業省は147の農園企業を通じて100万ヘクタール以上のスイカで泥炭生態系の復旧の実現を再び目標としました。これは11月26日月曜日にジャカルタのビジネスエリアまたは直輪活動における泥炭生態系回復計画文書の作成のための技術育成のイベントを開く際に環境の汚染及び被害防止局長 であるカルリアンシャ氏によって伝えられました。カルリアンシャ局長によると、環境林業省は水利機能回復と植物再生の形で木材林産物利用強化省、そして工業用プランテーションおよびプランテーションの167社から250万ヘクタール以上の泥炭生態系の復元に成功したということです。カルリアン社局長はまた、この技術育成のイベントは泥炭生態系の管理を共同で改善する企業グループに属する147のプランテーション企業のための回復の第2段階だと述べました。国家泥炭生態系機能マップの国立に関する環境林業大臣令によると、インドネシアには165の泥炭総水利域があります。広さは約2470万ヘクタールもあり、保護機能の1240万ヘクタールと栽培機能の1230万ヘクタールからなっています。泥炭層水利地域はその中の泥炭地があり、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島、パプア島に広がっています。カルリアン社局長は、泥炭水利ユニットに設置されているプランテーションや工業用プランテーションの強化数は約600あります。これらは徐々に完全回復令状を受け取るでしょう。2017年に環境の汚染及び被害防止事業局を通じて、環境林業省は225のプランテーション企業と100の工業用プランテーション企業に対して第1段階の回復状態を発行しました。回収状態は167社の工業用プランテーション企業とプランテーションに対応されます。現在8514台の手動地下水位配置と828台の自動地下水位配置地点と560の降雨観測場があります。工業用プランテーションとプランテーション会社の両方の企業から定期的に報告されている地下水位のデータをもとに、一般的にはデータ生態系の保護と管理に関する政府規則で決めている 0.4 メートルの固定地下水位を改善するために、さまざまな努力がなされているにもかかわらず、満足の結果を示しています。 0.4 メートルの水位を維持することにより、泥炭の状態は常に濡れたままになり、これが森林と土地火災の可能性の最小の予防になります。それは泥炭生態系の管理を継続的に行い、経済的利益をもたらし、持続可能な環境を維持することができるように、高いコミットメントと共同努力が必要です。これでインドネシア区を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアです。今日は東スンバのワラキリビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、東スンバにあるワラキリビーチは広くて静かで白い砂浜を持っています。このビーチはワインアプー市から24km の距離を持ってあまり遠くないです。バスや車でおよそ30分ぐらいかかります。政策的にはワトンバカ村にあります。ここのコースが随分と便利ですが、交通機関がまだそんなに多くないので車やバイクをレンタルした方がいいんです。リスナーの皆さん、このビーチは村から外国か地元の人間の観光者も結構多いんです。また入場料も無料です。このビーチはインドネシアの有名な映画監督ミラルスマナがこの地を来訪して自分のインスタグラムにポストスタートで自分の有名になりました。このビーチの周りにココナッツの木とマングローブの木が大勢あるためとても涼しくなりました。リスナーの皆さん、ワラキリビーチに2つの種類の砂があります。それはビーチの外の方の砂と塩のエリアの砂です。外の方にある砂はアイボリー色を持っていますが、塩の方にある砂はパウダーのような白さの色を持っています。ワラキリビーチは夕焼けを見るためにとてもいいところです。このビーチにはマングローブがたくさんあるため、夕焼けの時の景色はもっと綺麗になります。そのため、ここに行くとぜひカメラを忘れないでいい写真を撮ってください。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアのバチクについての話をお伝えします。バチクは国連科学文化教育機関 UNESCO によって認められたインドネシアの芸術文化の富の一つです。バチクはチャンティングと呼ばれるスールを使用して布にワックスをこすりつけることによって 動機づけされています。ユネスコを認定を受けてたからバティックは成長を続けており、コミュニティによってますます使用されています。製造プレスの面で照明によるバティックだけではなく、印刷されたバティックやも可能です。使用される生地の種類と化学物質はますます多様化になりました。バティックとクラフトセンターはバティックを生産する中小企業の企業に対し、生産された製品が競争力を持つように、インドネシアのバティックの国家規格に従うように促しています。インドネシアのバティックとクラフトセンターのラトノ・ウィディア・ストゥティ教授は、バティックの職人やビジネスマンがインドネシア国家規格の認証を習得することが重要であると述べました。このことはインドネシアの様々な地域でバティックの信頼性を保護するためにしています。多くの偽バティが存在するため、バティック製品にも標準が必要です。このことは2018年11月16日金曜日、ジョクジャカルタの科学技術機械省庁及び高等教育技術省の研究開発部長とセンターの会議で、レッノ氏によって述べられました。レッノ氏は、センターは標準化証明書を習得したいと思っている人のために証明書を提供していると述べました。世界遺産としてバティックの品質を維持するために、ジョクジャカルタで販売される製品を選択する必要もあります。偽バティックは布でできており、印刷されていて色彩豊かです。レッノによれば、認証はまた規格に基づいた高品質な製品の実現を促進することを目指しています。すべての中小企業は複数の標準化証明書を持つことができます。例えば、手作りのバティック、スタンプ、コミネーション、一つずつ全部持っています。センターはまた、品質を保証するために、製品に肯定されたラベルの形で、要件を満たした中小企業向けのバティックマークを発行しました。バティックマーク証明書は3年間有効であり、業界は製品品質を保証するために再評価される必要があります。基準を遵守して、それを達成することによって、インドネシアの人々の富の一つであるバティック質と神聖性が保証されることと期待されています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ライサをご紹介します。しかし、その前にライサの歌タドゥフニャワニタを聞いてください。
siarkan kisah lelaki tangguh bagai satria. Namun saat ia tertatih, takluk oleh dunia. Terbising namamu, ia cerminan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah.
Nano minasan, teduhnya wanita wa ni senjuna naneng ni lidi susalete ayat-ayat cinta dua toyu eiga no saundo trakku toste shio sareru tameni takubetsu ni sakyoku saremashita. Kono uta wa onna no sonya ni suite katarimasu. Kono uta wo sakyoku suru toki raisa wa Marcos de Fiano, Rayendra Sunito, Haris Pranowo to tomo ni kyoroku shite imashita. Listener no minasan, sugi wa Raisa no uta, lagu untukmu wo kiite kudasai.
hanya telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Secangkir kopi hangat yang kita hirup berdua. Keruan dalam petuahmu, ibu aku rindu.
Sana no minasan, lagu untuk mua. Kaisa ga otona ninaru toki no kimochi ni suite no uta desu. Kono uta wa oyako kanke wo chumoku shite imasu. Kono uta de kaisa wa kikitei ga jibun no oya to no kanke wo omoidasetai desu. Kono uta wa sono you na tema wo motsu node 2018 nen 5 月25日にリリースされました。なぜならその時はインドネシア人がそろそろロマガンを迎えますからです。この機会はいつも自分の家族との関係を深める機会になりますから、ラグウントクムがわざとこの機会にリリースされました。リスナーの皆さん、最後にライサの歌、アガンクアガンムと、彼女とイシャナ・サルファティという歌手のコラボ歌、My Kind of Crazy を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci.
whatever it is to me. Your touch, oh, your smile.
Sayangku, ku percaya alam pun berbahasa, ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini rasa rindukah atau tanda bahaya? Aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, hujan turun membasahi, seolah ku berair mata.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバー of アンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。